猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第416回始まります。
始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやー、暑いですね。
暑いでしょうね。今日はまだ外を見ていない。
まだ見て
ないのか。開いてないカーテン。
お目覚め後では
い、
なんか夜中にちょっと雨降ってた、地面が朝起きたら濡れてたので夜中にちょっと降ってたのかなという感じだったんですが、こちらの方はは
いはい、そうですね、今朝なんか、はいはい、降ってるって言ってました。
もう今はもう午前中ちょっと曇りだったんですけど、はい、もう蒸し暑かったのが今はもうガンガンに晴れてますね。ちょっと今外出したんですが、
恐ろしい、
うん、もうなんか暑くて暑くて、
いやー、そうですよね。
たまんないです。これから、ちょっと図書館の用が終わったので、次は収録したら、
はい。
例によってシャトレーゼでアイス買って帰ろうかなと。
いやー、もうそれが正解ですよ、本当に。
もうなんか、アイスの消費量が半端なくて、あっという間に、買っても買ってもあっという間になくなっちゃうという。
いやー、そうですよね。
そういう感じですね、最近ね。はい、ということで、じゃあ本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、今某ポッドキャスター業界では賛否両論を巻き起こしているという噂の、はい、お耳に合いましたらというテレビドラマの話をしてみたいかなと、
はい、
はい、思いました。
ほうほうほう。
はい、まあ、なんでかなっていうと、たまたま私ポッドキャストでいつも京都の人さん1103人さんが配信、はい、毎日配信されてるログ1103というポッドキャストがあるんですが、はい、その中で人さんが、はい、いや実はこういうポッドキャストを題材にしたテレビドラマが始まってねって話をされていて、
うんうんうん、
でそれがちょうど先週の木曜日、ちょうど1週間前、
うん、
から始まって、
うんうんうん、
第1回が、
うん、
まあその時全然気がつかなくて見逃してたんですが、なんか TVer とか、あとまあオンデマンドの、はい、これテレビ東京の番組なんですけど、テレ東の番組なんですけど、テレ東オンデマンドとか、あと Amazon のプライムビデオとかでもなんか配信してるみたいなことが書いてあって、
うん、
で、人さんも TVer で見逃し録画を後で見たっていうような形だったんですよ。で、まあ、早速、最初は TVer で見て、で、よくよく調べたら、実はテレ東の、BS テレ東だと火曜日に1週間遅れで、やってるということだったんで、まあ、ちょうどよかったと思って、第1回を、からもう、ビデオに録画したと。
うんうんうん、
まあまあそんなこんなないいきさつで、で、ね、猫好きさんとかにもね、
はいはいはい、
ご案内して、で、はい、まあ見ていただいたと、
うん、
いうことですが、いかがでしたか、感想というか。
ああ、うん、なんでしょうかね、うん、なんかその、お耳に合いましたらっていう。うんぐらいだからすごいなんていうか丁重な感じにちょっと思ってて、
うん、はいはいはいはい、
なんですあんまりそう言いすぎるとちょっとネタバレになるからあれなんですけど、
まあでもネタバレ中、まあ、ドラマでも
ね、まあまあまあそうです
ね、大丈夫だと思いますけど、まだ、はい、まだ第1回だし、ね、はい、しかお互い見てないし、
はい、いやもうなんかその成長な感じでいくのかなと思ったら、うんうん、もうなんか想像の5倍や30倍ぐらいいく、
うん、
もうなんか超絶ぶりというか、もうなんかあのなんて言うんでしょう、若さゆえの、
はい、
あの好きなものに対しての、うん、なんて、マシンガントーク的な、
うんうんうん、
もう止まらなくどんどん喋っていくみたいな、はい、まあ、そういうのがなんかあー若いっていいなって純粋に思いました、うん、なんかまあ、うん、なんでしょう、私はその女優さんの方は知らなかったんですけど、わかんないさんからちょっと会って情報をいただいて、そうそう、ね、はい、あはーと思って、
はい、
なんかあでもうん、うぶな感じがすごい出てたから、うん、いやすごくこれから伸びる女優さん、うん、うまくて、うん、そういう感じなのか、
うん、
それともまあ初めてのそういうお仕事をいただいて、はい、まあ、本当に緊張していたのかわからないけど、うん、いやうぶ感がすごかったですよね
うぶな感じが
いやもううぶな感じが本当なんかうーん、なんでしょう、うん、青春ドラマではないけど、うん、青春ドラマを見たぐらいなんかちょっと胸がキュンってしました。
あ、キュンキュンしました
いやキュンキュンしましたね、なんか、あ、うん、あ、それに私たちもあんな時代があったなって、こういうなんてお酒飲んでないけど、もうなんかウイスキー片手に、うん、あったよねそういう時代って言いたくなる感じ。
なるほどね
はい、
もうなんか猫好きさんも大人になりましたない
や全然そんなことはないです。
いやいやいやいや、
いやでもなんかまあ、うん、こうやってなんか本当にもうまあ、うん、もう一丁前になんか上から目線で偉そう聞いてました
うん
、うん、っていうのがあれとかね、感想ですかね、
うん、まああとね、ちょっと猫好きさんと事前にやり取りはしてたんです、うん、感想という言い合いをしてたんですけれど、
はい、
うん、あれですよね、なんかね、始めた頃の、ね、
うん、
感覚を思い出しましたっていう話されてて、
いや思い出しましたね、
まあ、その辺がウブ感というか、ウイウイしさというか、
そう
ということだったんです
ね。そうです、そうです、ちょっとなんか自分の声にびっくりしてみたり、うん、配信された時にちょっとテンション上がって、うん、なんかキャッキャしてみたりとか、うん、いうのもありましたね。
猫好きさん配信直後にキャッキャしてました
あれおいおい私にもそんな時代はありましたよ。
そんな時代あったんだ
初めの何話かはありましたね、うん、もうでも後半はもうすぐにやっぱり私は自分の声があまり好きじゃないってことが分かって、うんうん、恥ずかしさで、うんうん、聞かないということを選択し、
なるほど、
ね、取ってしまいましたけど、うん、でもあんまり、でもあれですかね、たまに私がちょっとこの間までちょっと長期でお休みしたりとかいう時は、自分の部分は、あ、そういえばこんな話したなとかって思って、
はい、
昔よりなんていうかちゃんと聞けるようにもなりましたし、
はい、
あと、うん、ガンダロさん、お便りのコーナー、
はいはい、
僕あの辺のコーナーは あがちゃんこんなこと思ってるんだとか思いながら一人でニタニタして聞いたりとかしてます。
はい。
だからたまに聞いてますよ、ね、はい。メロさんはどうでした？
あ、私ですか。はい、結構ねやっぱり人さんもそのポッドキャストの中でおっしゃってましたけど、賛否両、ポッドキャスターの間ではもう賛否 両論あるよ、すごく気に入ったっていう人と、あれは全然ダメだっていう二極分化してるって話をされていて、
うんうんうん、
ちょっと構えてみたんですね、最初どんなのかなと思って。
はいはい、はい。
まあ、ただポッドキャストが題材だからっていうことで、
うん、
まあ、ちょっと興味があって見てみようと思って、うん、見てみたんですけど、まあまあ割と楽しめましたかね。
うんうんうん、うん、
あ、まあちょっとこう唐突にあれ、お互いに感想言い出したんであれですけど、全く知らない人にあれですけど、このお耳に合いましたらっていうのはテレビ東京の、木曜深夜のドラマ枠ですかね、
うんうん
うん、木曜の深夜0時30分だから金曜 の早朝の0時30分、あ、0時から、はい、0時30分から30分かな、
はい、
の30分番組なんですけれども、
うんうん、
若い女性がなんか突然ポッドキャスターになるという一言で言ってしまえば、そういう、うんうん、番組ですよね。てかそこまでしかまだ見てないんだけど、第1話で、
うんうん、
まあ簡単に言ってしまえと、そういうようなポッドキャスターを題材にした番組ということで、まあそういうこともあって結構興味が津々で、ちょっと構えながらも興味津々で見てみたら、
うん、
まあ割と面白い番組だなというのは1話を見て思いましたね。はい、
うんうん、
主演の方がさっき猫関さんおっしゃいましたけど、
はい、
主演の女優さんがまあそれ若い女性で、まあ、OL で、
うんうん、
突然ポッドキャストを始めるという設定なんですけど、
うん
うん、その主演の女優さんが伊藤真理香さんという元乃木坂46の方っていうことで、うんうん、いや最初見た時は猫関さんがおっしゃるようになんか初々しいというか、うんうん、うぶな感じというか素人っぽさをすごく出してて、
うん
うんね、でなおかつなんかすごい顔もちょっと平凡って言ったら失礼だけれど、
なんか、うんうんうん、
いわゆる有名な女優さんというわけではない、全然知らない人だったので、
うん、
なんかちんちくりんな人だなとかって最初は思ってたんですけど、失礼ながら。でなんか調べてみたらウィキペディアで見てみたら、うん、な、乃木坂46だったのみたいな感じで逆にびっくりしてしまったという、
うんうん
うん、感じはあったんですけど、なんかまあすごいそういう意味では、あの猫関さんおっしゃるウーブな感じというか、まあというよりは私はもうなんかすごく素人っぽさをうまく出してるなという、ちょっとやりすぎな感じがあるぐらいわざと素人っぽく、
うんうんうん、
素人っぽさを出してるなというのは一つ感じたのと、あとうまいなと思ったのは、あの、うん、あーとかうーとかってわざとなんかそういう詰まった喋り方みたいな、
うんうんうん、あーしてましたね。
でマシンガンとかも本当後半なんか慣れてきたらマシンガントークになるんだけど、
うん、
最初の出だしとかはなんかつっかえつっかえ喋っていて、うん、ああもうこれ始めた頃あるあるだなみたいな、ポッドキャスター始めた頃あるあるだなっていうのはニヤニヤしながら見てましたね。
あーいやーわかる、うんうんうん、
で、あとこれ、まあ、設定が Spotify からの配信っていう設定だったので、ポッドキャストというよりは、だから録音してすぐ、録音が終わって配信ボタンを押すとすぐその場で、はい、ほとんどノー編集で取って出しで配信してるじゃないですか。
はい、はいはいはいは
い。いやもうある意味すごいなと思って。最近の人はもう編集なしで出すんだよな、Spotify やってる人とかアンカーやってる人はとか思いながら。
ああそっか。
そっちの方が逆に感心しましたね。まあそういう意味では敷居は。うん、低いかなとは思ったんですけど、
うんうんうん、勇気ありますよね。
ねえ、いやとてもじゃないけどね、その何年も前の我々にはできない芸当でしたよ、ね、
いやできないですよ本当に。私なんてもう本当に神田さんに何度いろいろなものを切っていただいてるか、う 本当。
まあ今でもね、今でもたくさん来てますけどね。現在進
行形ですからね。
それは猫好きさんだけじゃなくて、私なんかもあーとかうーとかあのーとかね、
うんうん、
とかいろんな雑音はもう雑音とか含めて、そういう口癖だとか、うん、そういうのも全部来てますけど、編集で。
いや、なっちゃうなっちゃう。
いやーもうこれはね、逆に取って出し配信かよと思って。
うんうんうん。うん、
ちょっとそこは、ね、それはそれでまた面白いかなと思いながら、うん、自分たちがやっぱり、ね、そういう配信収録配信してる身からすると、
うんうんう
ん、でなおかつ一人喋りでマシンガントークでしょ、
うんうんうん、
まあ、すごいよな。ちょっとその辺はまあある意味、ね、ちょっとオーバーな演出かなと思いつつ、
うん、あ、まあまあ そうですね、それはちょっとありましたね、
うんうん、まあでもまあまあ総じて面白いなとは思いましたね。楽しめた、
うん、
楽しめたで、まあこれからも楽しみ、ね、
うんうんうん、
な、ドラマだと思いましたけれども、
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、まずは猫好きさん、今週はいかがだったでしょうか。
はい、今年始まってマイナス10
お、
なので変わってないかな。
まあ、うん、え、ちょっと、そう、そうか、ちょっとだけ、ちょっとだけ減った、あ、先週よりは、
うん、いやーでももう、うーん、全然なんでしょう、うん、あのやる気エンジンがなくなってきましたはっきり言う、
あれ
ニ
ューフィットは
リングフィット、あー、その2週間ぐらい前に1回電源をつけましたと言ってから、はい、あの眠っていただいてます。
そうですか。
はい、
なんかちょっとね、本編でお話をしたんですが、
はい、
ポッドキャスト配信されて、京都で配信されてる人さん、6110を配信されてる人さんとちょっとそのこのお耳に、はい、会いましたの話をツイッターでやり取りした、 DM でやり取りしたんですけど、
はいはい、
なんかね、小月さんがリングフィットをやられてるっていうんで、
うん、
スイッチ買おうかなとおっしゃってましたよ。ダイエットのために、ダイエットのためになんかスイッチとかその辺の意識買おうかなとおっしゃってましたよ。
うん、一緒にやってほしい。極力時間を合わせるから一緒にやってほしい。
なんかそれって対戦ゲームみたいにできるんですか。
いや、私まだやったことないんですけど、う
ん、もう、そういう機能、通信機能みたいなのあるの？
あ、一応あるんですよ。うん、あって、で、なんか、自分の、
はい、
うんと、年代の人方が、うんうん、今、オンライン上でやってるのの、その、はい、なんていうかな、ランキング的な、その、はいはいはい、なんか、あと競えたりするんですよ。はいはいは
い、あ、じゃあなんか一応そ、ハンドルネームみたいな登録しておけば、
はいはいはい、
誰かがこれくらいやってますみたいなのが一応見れるんだ。
うん、そうなはずなんですけど、世界人口って 何億人いるって言ってましたっけ？
まあ、世界ですか？世界60億人だから72億人ぐらいいるんじゃないですか？
ぐらいいますよね。うん、なんですけど、うん、私の同い年の人誰も出てこないんですよ。
それは
いや、ありえないです
よ。ありえないでしょそれ。
そうそう、ありえないんだけど、はい、でも本当に誰もやってなくて。
マジですか。
私の年代の人しか出てこない多分設定なんですよね。なので私全ての項目全部1位なんですよ。
うん、
だからもうなんか初めから最後までずっと1位で、
いや、
このように私と同い年の、うん、そのアドベンチャーやってる人いないんですかって思って、
いや、
ちょっと慣れてしまってっていうのもあるんですよね。
それはありえないでしょ。
いや本当、いや、もし本当にやってくださるっていうんであれば、うん、もう私は自分の年齢を変えます。変えて一緒にやりましょうって。だって
多分ね、多分人さんは猫好きさんとほぼ同年代、まあちょっと上だとは人さんの上だと思うんだけど、
はい、
うん、そんなね、 10歳も20歳も離れてるじゃなかったと思うんだけど、ね、はい、ちょっと正確な、ね、人さんのお年は知らないんだけど、だからほぼ同年代じゃないですかね。
なんかいや人口が多すぎるがゆえに、うん、そのなんか なんでしょう、はい、なんか40歳ならその40歳の人、うんうん、人のランキングだけしかやってないみたいな感じで、うん、もうその39と41は出てこないんですよね。
うん、ああそういうこと？もう本当ピンポイントでその年、はい、例えば猫好きさんの年とぴったりの年じゃないと出てこないんだ。
はい、で今日何時間やった人みたいな感じでしか出てこなくて、いやたまたまなのかな、いやこんだけね、いやこの世のね全員がスイッチを持ってるとは思いませんよ、思わないけれども、ね、発達してる国ででやっててとか言って、もう最低でも、ね、まあ1億人はもうねシーズンが済んでるから、うんうん、いないとしても、うん、せめて100人、
まあ、100人、
いや1000人、
いや128万人ぐらいいると思いますけど、
いや絶対にいますよね。そんな何千人何万人単位では絶対にいると思うんですけど、どんだけスイッチ
売れてると思ってるんですか。
いやいやそうですよそうですよ、うん、ましてやダイエットしたい女性なんてこの世に腐るほどいるのに、
ね、いるでしょ。
そんな私と同い年の人が一人もいないだなんてありえないと思って、うんね、
でそれを例えば、まあ、あの20歳から60の間の人が主にそういうゲームをやってるとしてよ、仮定してよ、うん、だからそれ40で割った、うんうんうん、その40年で割ったとしても、
うんね、例えば、出てこない、
ね、
うん、
100万台売れてるうち40で割ると、
はい、
2万5000人ぐらいはいて、まあ、それが全員がリングフィットアドベンチャーやってるとは思わないけど、
うん、
100分の1だとしても、例えば250人ぐらいやってるとかね。と思わないですか、単純計算で。
単純計算で本当に、うん、じゃあ出てくるとおかしくない。
ね、
うん。
ゼロってことだよ。猫好きさん以外ゼロってことはないでしょ。
半年間毎日ゼロだったんですよ。もうなんかだからインターネットつけなくなりました。いや、まあ、確かにそのなんだろう、誰かと競うゲームではないから、うん、ただひたすら自分で黙々とその面をクリアしてて、うん、ゴールするっていうだけのゲームだから、はいはい、争う必要ないのかもしれないけど、うん、でもなんか結構なんか仲間内で友達多い人からとかは、うん、なんか OL 同士5人ぐらいで、じゃあみんなやろうね、じゃあ一緒にインして、うん、今日はどのぐらいやろうで誰が1位になったかなみたいなやってる人って絶対にいると思うんですよね。
絶対いると思うよ。
絶対いますよね、そんな、うん、なのに枠組みに入らないんですよ私。
分かった、
いや私
あのね分かった、
はい、
原因が、
はい、
猫好きさんがやる時間帯が半端なく夜中深夜だからと思って、みんながね静まってるところ
で、いやいやいや違う、なんかあれって、いや違うと思った。あのなんかあれ4時で1日のその時間設定をクリアみたいな
感じで、うん、翌日になるってこと、はい、あの日自動クリアに、
はい、進行が更新されるんですけど、うんうん、ってことは、うん、まあ変な時間だけど朝の4時から次の日の朝の4時までの登録は残ってるはずなんですよ。
うん、うん、
うん、だから時間帯は関係ないはずなんですよ、ね、
そういうこと。なるほどね。
私年齢制限1歳とかにしてるのかな。
いやなんか設定、ま、単純に間違えてるんだと思う。なんか400歳ぐらいにしてるとかさ、ゼロが1人1つ多いとか。
いやそうですよね。いやちょっともう一回つけてやってみよう、それを調べるために、うん、なんかもう毎回一人だから、まあ、本当なんか、
いやなのでぜひじゃあ、うん、人さんを誘って、
いやそうですね、はい、ね、ぜひやりたいです本当、
やってくださいよ、
はい、
ちょっと人さんにもよろしく伝えときますんで、
うん、お願いします。お友達になってくださいって言っておいてください、うん、はいはい、すいません長くなりました。ドロスさんは、はい、
で私の方なんですが、
はい、
先週と全く同じパターンになりました。
あら、
一昨日1キロ減ったなと思って先週より、
はい、
狂気乱舞してましたら昨日また元に戻りました、プラマイズ。 昨日測った、昨日の夜測った。
おかえり。
なんで収録の前こうなのみたいな。
あ、わかるわ。
もう先週と同じパターン。本当に。
いやー、本当ですね。いや、でも、あれですよ、私、今めちゃくちゃトイレ行きたいから、今めっちゃトイレ行ったら10キロぐらい捨て帰ってくるかもしれない。
いやー、なるほどね。
なんでですかね。
本当そういう感じだよね、もう。
いや、本当。え、なんか昨日、暴飲暴食しました？
いや、別にね、普通に食べただけなんですけど、やっぱ若干多かったかな、昨日は。気持ち多かったような気がします。普通よりは。食べた、晩ご飯食べたりはやっぱ多かったかな。
あー、そっか。うん、
晩ご飯が鶏の、胸肉のなんか唐揚げっぽいっつうか、
うん、
揚げたようなささみのまあな、ささみっちゅうか胸肉っちゅうか、うん、フライにしたような感じだったね。ついついビールとおつも、うん、そのおかずが進んでしまいましてですね、
あ、
ちょっとご飯も一膳のはずが一膳半食べちゃいましてですね。まあ多分それが原因かなと。
うんうんうん、
いや、原因はほぼ分かってるんですけどね。
まあ、だったら改善の余地ありますもんね。
う
ん、
いやー、もうやっぱりね、食べすぎですわ。気がついたら。
いやー、分かります。
結局は。多分ね、多分普通に食べるより量がやっぱり 1.5 倍ぐらい。1.5 倍はいかないが、1.2 倍ぐらい多いのかなと思ってて。
そっか。
ね、まあ、それで晩酌で缶ビールとか飲むじゃないですか、1本。
うんうんうん、
まあそれもあってカロリーオーバーだなぁと、
あ、
だんだん思ってきました。
いや、私も最近食べてるから何も言えない、
うん、いや、そうなの、
うん、
動いてないしね、
うん、動いてないし、うん、半年ぶりに昨日パスタ食べちゃいました。
おっと、
ほんとなんか歯が痛いという言い訳に、
うんうん、
なんかいちいち料理別にやってらんないと思って、いつも分けて作ってたんですけど、そんなのやってやれかよって思って、うん、パスタ食べちゃいました。
まあ
そんなこと言ってるからどんどんね。
まあ、うん、まあたまにはいいけど。
まあそうですね、まあ。
いいんじゃないですか。
そうですね。体調が戻ったらもう一回頑張ります。
まずは体調優先ですよ。
そうですよね。うん、
はい、
はい、
はい、ということで、まあ2人ともほぼほぼ現状維持という結果でした。はい、
はい、
ということで今週のセカ発表コーナーでした。
はい、
はい、ありがとうございました。猫のしっぽ、はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、7月8日加藤さんから、特に体に何かあったわけではないですが、最近飲みすぎな気がしたので、一週間お酒を抜いてみようと思ったので、ついでにノンアルコールカクテルをいろいろ試してみました。一日目、コーヒートニック。二日目、レモネードコーヒー。三日目、バージンメアリー。四日目、ブラックティー&オレンジ。とりあえず以上です。という風に、ツイッターで写真をいただきましたが、お、素晴らしい。ノンアルコールカクテル。うん、さすが、バーテンダーさん、加藤さんですね。いやー、こんな名前のカクテル、ノンアルのカクテルあるんですね。はい。ありがとうございます。なんか全部、それっぽい感じで、おしゃれでいいですね。はい。ありがとうございます。はい、そして、7月10日、ケンチさんから熱くなったので、今夜は一番絞りのロング缶プラスクボタで、ということで、ツイッターに写真をいただきました。クボタと一番絞りいいですね。あー、ロング缶。なるほどね。一番絞り。クボタ美味しいですよね。最高です。はい。はい、ありがとうございます。7月11日、加藤さんから、ノンアルコール習慣の続きです。カリビリーニャ風レモンティーサマーディライトアップルフレーズン フレーズルおまけのビアルコールビールです。ビアルコールビール思っていたより美味しいです。ちゃんとしとビール味でした。 ということで、これもツイッターに写真をいただきましたが、これまた全然私も知らないカクテルですが、微アルコールビール。これ、そうなんですよね。確か 1% 未満、だから 0.9% まではノンアルコール扱いなんですよね。アルコールがちょっと入っていても。だから飲んでも一応ノンアルコールビールなので飲酒運転にもならないという。これなんか酒税法で決まってるらしいですよ。はい。ありがとうございます。確か 1% 未満だったかな。アルコールの濃度が。はい。ありがとうございます。はい。そして、7月12日、加藤さんから、東京クラフトブラックペッパー仕立てのスパイシーエールを飲みました。最初は普通のビールなんですが、後から胡椒の感じがじわじわ出てきます。不思議な感じの味ですが、ハマりそうです。次の日もう一本買いました。笑い。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、もう東京クラフト、こんなビール出してたんですね。東京クラフト何本か飲んだこと私はあるんですが、この味は、ブラックペッパー仕立てのスパイシーエールというのは飲んだことないですね。ちょっと今度探して飲んでみましょうかね。ありがとうございます。これはいいこと聞いた。なんかこういうね、辛口のやつ好き、スパイシーなやつ好きなんですよ。はい。はい。そして続けて、加藤さんからホワイトレディーを飲み比べました。比べて気づいたのは思ったよりベースのジンはそこまで主張しないこととコアントローの味の強さですね。その中でベースの味を一番感じやすかったのがビーフィーターなので、好みはビーフィーターのホワイトレディーでしたということで、なるほど。ジンとコアントローカクテル。ホワイトレディーということで、ビフィタが一番合うと、やっぱりね、味は全然違うんですかね、ベースによって。なるほど、面白いですね、本当に。もうカクテル全然飲まないんで、全く私詳しくないんですが、ありがとうございます。はい、そして7月13日加藤さんから、恵比寿の黒ビールを久々に、シンプルに美味しいということで、まあ、恵比寿の黒ビール。まあおっしゃる通りシンプルで、これ私も何回も飲んだことありますけど、まあ本当のシンプルに美味しい黒ビールですよね。まあ黒ビールっていうとね、ギネスとかが有名ですけど、これはこれで味があって、本当にシンプルに美味しい黒ビールだと思います。はい、ありがとうございます。いやー、今週のいっぱいコーナー、まさに加藤さん頼みというか、加藤さんウィークの、今週のいっぱいコーナーでした。いつもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、加藤さん、いつもありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のいただいたお便りコーナー、7月12日、ケンチさんから、415回拝聴、梅雨が明けるようなお天気となりつつの様相。みんな暑い暑いの連呼となりますよ。横浜市は大規模会場ハンマーヘッドでの接種へ、そちらをネットで予約。モデルナ製です。でもオリンピック始まっちゃって、外国選手も多数。感染の予定はありませんが、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ケンチさんはハンマーヘッド予約できたんですね。はい、おめでとうございます。私は、近所の、前回の配信でも話をしましたが、近所の、耳鼻科のお医者さんで、たまたまやっていたので、ファイザーで打ってきました。第1回目を。で、今月末に第2回目、3週間置いて第2回目を打ってくるという感じですね。はい。はい、ありがとうございます。そして7月13日、アポロさんから7月12日楽しく拝聴したポッドキャスト番組のハッシュタグ紹介です。2ということで、この尻尾の415回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。相変わらずたくさんお聞きになってますね。ありがとうございます。はい。そして4月14日、イクラムさんから、415回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして4月15日、加藤さんから、大人になると、親の苦労も分かってくるから、こちらから衝突することは少なくなった気がするのですが、 親の頭が固くなってきたのか、もともと頑固なのか、てんてんてんと。妙な意見の食い違いはたまに出てきた気がします、笑い。まあ、笑って過ごせる範囲なので、良いのですけれどね、と、いただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当にね、加藤さん仲のいいご家族で、羨ましいですね。まあ、おっしゃる通りで、だんだん、こっちがもう丸くなったっていうのもありますけれども、仲良く私もしてますよ。今、自分の両親とも、それから嫁ちゃんの両、ね、義理の両親とも仲良くしております。まあ、本当にね、加藤さんも仲良く、笑える範囲ですが、仲良く、お過ごしになられるといいかなと、本当に思います。羨ましいなと思いながら、いい感じで過ごされて、いいと思います。はい。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングでーす。
はい。
まあ、なんかいろいろ久しぶりに、また、スカイプ収録できて、はい、まあ一週間ぶりですけれども、よかったんですが。
はい。
はい。相変わらず猫好きさん、生活リズムがバリバリ逆転してて、はい、昨日ちょっとね、はい、夜中に私目が覚めて、寝苦しくて。
はい。
で、あ、今日収録だと思って、
うんうんうん、
できそうですかってメッセージ入れたら、間髪入れずにメッセージ返って、LINE が返ってきてびっくり、逆に、起きてんだこの時間とか思って。
全然余裕で起きてました、ね。
びっくりしましたけどね。
いや、私もなんか普通に時間を考えてなくて、普通に、うん、ああ、来てると思って返して、うん、はっと見たら、あれ3時だけど逆にガンちゃん起きてんだと思って、逆にそっちがびっくりしました。うん、と思って、うん、明日普通に起きるんでしょうに。そうそう
そ
う、うん、
いや、だから最近
も、3時って止まって、そう、
最近本当にね、夜中寝苦しくて
起きちゃうんだ。
要はクーラーつけっぱなしで寝るわけにいかなくて。
いやいやいや、寝ましょうよ、クーラーつけっぱなしで。
ね、一応クーラー最初1時間ぐらいタイマーでつけてるんですけど、
はい、
でその後クーラー切れるんで、
あ、
そうすると大体夜中の3時ぐらいに喉が渇いたりとか、暑苦しくて暴れて目が覚めると
。ああ、やっぱつけっぱなしにしすぎるとちょっとなんていうんですか、体への負担が大きいんですかね。
なんかね、やっぱりちょっとだるくなるっていうか、お腹が痛くなったりとか、冷えすぎて。
ああ、いつも何度ぐらいに設定してるんですか。
あ、でも26とか7とかぐらいですけどね。
いや、26、7ぐらいだったらもうつけっぱなしで大丈夫じゃないですか。
クーラーっていうのは厳密に言うとドライの除湿の設定にしてつけてる、弱め、っちゃ弱めなんです
よ。はいはいはいはい、はい、私もドライにしてますけど21ですよ。
26か、そうなの。
はい、
キンキンじゃん。
いやいやいやいや、キンキンじゃないとクーラーの意味ないじゃないですか。いやいや、
まあ、そうだっけ。ポンポン痛くなっちゃいますね。ポンポン痛くなっちゃうじゃん、そんな冷え冷えだと。
何言ってんですか、ちゃんとパジャマの中に、うん、ズボンの中に上着はインして寝てますから、ね、
いやいやいや。なるほど。
はい、お腹痛くならないように、うんうん、インは確実にして寝てます、はいはいはい、なので大丈夫です、うん。時折寒くて目が覚めますけど
かね。でもやっぱりね、そうやってつけっぱなしだとすごいやっぱ体がだるくなるのかな。
ああ、そっか、うん、じゃあやっぱ着るほかないですね。
なので結局、最終的にはタイマーで止まって、で暑くなって暴れて、うんうん、目が覚めると、
うんうん、
悪循環なんですが、でじゃあ窓透かして寝りゃいいじゃんと思うんだけど、
うん、
で窓を少し開けてね、
うん、
そうするとなんかちょっと、うん、まあ防犯っていうのはそれほど大げさなもんじゃないけど、ちょっとい
や防犯上良くないですよ。
あ、危ないなとか思いながらも、
うん、
窓はびっちり閉めてるんで、
うんうんうん、
マンションだと気密性上がるじゃないですか、閉めちゃうと。
そうですね、
だから余計暑くて。
ああ、そっか。 うん、やっぱ窓を開けるぐらいなら夜中起きた方がいいかな、やっぱり防犯。危ないですもんね、窓を開けっぱなしで寝ると。もう一度開けて、うん、ずっとつけっぱなしで寝てもダメなんですかね。
どうなんだろう。
いや、こんな暑くて、もう起きちゃいますよ、うん、絶対に。
いやいや、いや、だから起きちゃったんですよ、あの時間にね。夜中のさ、牛蜜時に。
いやいや、ほん、逆に体に良くない。ほんと。
まあまあ、まあそんなこんなで、ね。
そうですね。
ちょっと、体調には注意しながら、なんとか、この夏を乗り切りたいなと思う今日この頃でした。
まだ本番じゃないのに。
まだね。
そうですね。いや、乗り切っていきたいですね。いや、
でもそろそろ梅雨明けるんじゃないですか、関東地
方。あ、なんか来週ぐらいに明けるらしいですね。
この週末か、うん、早ければ週末。遅くとも週明けには、もうここ2、3日明けるんじゃないかって話もね。
あ、そうなんですね。
そう。だってもう、うん、中国地方ぐらいまでは梅雨明けしてるよね。
あ、確か。そうなんだ。うん、なんかそう、先週の話では今週って話だったんですけど、そうそうそうそう、今週になったら来週いっぱい全部雨だって聞いて。い
や、ああ、どうなんだろう。あ、わかんないな。でも昨日かなんか確か今週末ぐらいに分けんじゃないかみたいなこと言ってたような気がしたんだけどね。
ああ、うん、また暑い日が来るんですね。
ね、ついに地獄の日々が待ってますよ。
いやー、ほんと、さらに引きこもります。
はい。ということで、じゃあ、いつものお願いします。
はい、上では行きますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。